します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。主に感謝をしたいと思います。では、イエス様の皆を褒めたたえます。私たちのために十字架にかかり三日目の間主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。ちょっと時間が押しておりますから早速聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日はルカの7章のところですけれども、先ほど言いましたように7節の言葉を中心にお話をしたいと思いますが、ここは100人隊長というローマの、100人隊長は100人の部下がいる隊長なんですね。その通りですけれども、で実は100人隊長に1000人隊長というのがいて、ローマの軍隊は当時世界最強だったわけであります。だから最強の軍隊の特徴があるんですけれども、それはオーダーが通るというんでしょうね。本当に100人隊長は部下が100人いて、彼が言ったらその命令通り動くわけですね。で、強い軍隊の特徴ってのはこれがしっかりしてるってことですね。だいたい国が崩れたり軍隊がこう弱くなったり崩れるときっていうのはそれがおかしくなるときなんですけれども、ローマの当時の軍隊はすごく最強だったわけですね。そしてこの100人隊長は100人の部下を持っていたわけですけども、ところがこの人がですね、イエス様のところに自分のしもべ、奴隷ですね、分かりやすければただ子供のようにしていた奴隷なんですね。その人が死にかけていたので、直してもらいに、使いを送るわけですね。そのことが今日のところです。マタイの福音書にも同じ記事があるんですが、ちょっとマタイとは違うんですね。今日はルカの福音書に沿ってお話をしたいと思います。2節から、ところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかかっていたと。しもべとなってありますけども、これは、ね、こちらに書いてありますから、こちら見てくださってもいいですけども、このしもべというのは、さっきの奴隷とも訳するんですけども、子供とも青年とも訳せる言葉をここは使ってあってですね、奴隷ということは2つあるんですけど、こっちはその言葉なんですね。だから、本当に子供のように自分の子供のように大切にしていたしもべだと分かります。でそのこと自体でね、この百人隊長がね、とっても人格者だったことが分かります。当時 の奴隷とかいうのはですね、家畜同様だったんですね。悲しいけど、ところがこの人はこのしもべに関しては本当に子供のように大切にしていたわけですね。だからそのしもべが死にかかっていたとき、死にかかるような病気になったときに、この百人隊長はイエス様のところにですね、使いを送って助けてほしいってわけですね。そして3節、百人隊長はイエスのことを聞き、イエス様が病人を癒していると、雷病人を清めて救っていると、奇跡を行っているということを聞いて、身元にユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださるようにお願いしたと。マタイでは自分が来たようになっていますが、ここではユダヤ人の長老なんですね。これちょっと意味があるんですね。ローマはイスラエルを支配してたわけです。だから世の中的に言ったらローマの方が偉いというか強いわけですね。ユダヤを支配してるから。ところがユダヤ人というのは自分は神に選ばれたものっていうのがはっきりあるわけですね。自分たちは特別だって意識が、だから実際的にはローマに支配されてますが、彼らは誇り高き民族で、私たちは神に選ばれたものだ、他の者たちは異邦人だってね、自分たちは特別だって意識があるので、そのユダヤ人であるイエス様、人としてはユダヤ人として来られたイエス様のところに使い送るにあたって、ローマ兵が自分がローマ人として異邦人としてやってくるんじゃなくて、ちゃんとユダヤの長老たちを介して使い送ったっていうのは、すごくユダヤ人を尊重してるんですよね。でこれはね、この百人隊長はね、すごくへりくだってると思います。普通なら自分たちの方が偉いわけですから ね、直してくれよっていう風に来ると思うんですけど、ちゃんとユダヤの長老にお願いをして、それでこう言ってるわけですね。だからすごくこう、この百人隊長っていうのは、百人隊長なのに、ローマの兵隊なのに、すごくユダヤ人のことを尊重している、とっても低い人だなということを思いますね。でそれで彼は、使い送るわけです。そしたら、面白いのはその長老たちは、これユダヤ人なんですね。ユダヤ人の長老たちはこういうふうに4節、イエスの元に来たその人たち長老たちは熱心にお願いしていったんですね。ローマ兵なのに、そのローマ兵のためにローマ百人隊長にお願いするわけですね。この人は、この百人隊長はあなたにそうしていただく資格のある人たちですと。面白いですね。ユダヤ人である長老たちが言ったの、このローマ百人隊長は資格がある。なぜかというと、この人は私たちの国民ユダヤ人を愛して、私たちのために街道を耐えてくれた人です。シナゴーグね、自分たち その、ユダヤ教ですけど、この時はね、ユダヤ教のシナゴーグを耐えてくださった。シナゴーグってやっぱりそれなりに建てるのお金がいるわけですね。どなたか長崎教会の街道を耐えてくれませんかね。そしたら家賃を払うんですので、いっぺんに海外選挙に行きやすくなります、ね、やっぱりすごい大きいわけですよ。わかるでしょ、そんな大きな無理なって思うでしょ。でもこのローマの兵隊はわざわざシナゴーグをユダヤ人のために作ってあげた人で、だからユダヤ人たちは自分たちを本当に尊重してくれてる、とっても素晴らしい人だから資格があるんだよ、やってあげてほしいって言ったわけですね。そしたらイエス様が すいませんね、さらっといきますね、7節がポイントなんで。そしたらイエス様は6節でイエスは彼らと一緒に行かれたと、すぐに応答して分かっていきましょう。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたと。面白いですね、あまり遠くないってどれぐらいなんでしょうかね。皆さんの家は教会からあまり遠くないですか？微妙ですね、どれぐらいの距離なんでしょう ね。あまり遠くないところまで来たときに百人隊長は今度は友人だからローマ兵だと思います。友人を今度は置くんですね。そして言います、面白いんですよこれは、ね、主よ、わだわだおいでくださいますように。これは来るなってんじゃないですよ、まあ、申し訳ない、そんな来てもらうのはとんでもないって ね。あなたを私の屋根の下においでする資格は私にはありませんって言ったんです。ユダヤ人の長老たちがね、この人は資格があるって言ったのに、この人は自分で、いやとてもそんなあなたをおいでする資格はありませんって言ったんですね。日本人の得意の謙遜じゃないですね。日本人はいつもすごく高価なもの、あ、今回お土産買ってまいりましたから、そこそこのお土産です数をとにかくたくさん買わないといけなかったんで ね、 皆さんあの食べてください。あとあの村川さんの、お姉さん、お兄さん、お姉さん、お姉さん夫婦、村川兄弟の弟夫婦かな、妹夫婦からもお土産をもらっております、教会に。それとは別に、まあ、私たちからもお土産がありますので、食べてほしいと思いますけど、普通なんか日本人は物を買った時ね、すごく高価なものを買ってきても高かったんですよなんて渡さないでしょ。お粗末なものですがって渡すんですね。でもしその時お粗末ですなんて偉いことになります、ね、それが日本人の謙遜なんですね。卑下するのは、でも聖書の謙遜というのは卑下とは違うので、これは間違いないでくださいね。神が与えたものは神が与えた素晴らしいものなんですね。歌えるのにね、私は歌えませんって言うんですよ。で3回断って3回目にそれでもって言ったらじゃあって言ってるのが日本人は美徳とされるんですが、そんなこと教会でしないでくださいね。神が与えたものは、神が与えたものは神様に感謝して神がくださったっ て素直にそれを用いてください。私たちは日本人ではなくて天国人であります。まずその上で日本人なのです、ね、天国人としてまず神のものとなった上で、その上で日本人なのです、ね、でところがこの人 の、 これは、ね、日本人の、ね、本当は、ね、資格があるぞと思ってるのに、ね、資格はありませんって言ったね。本当に彼は資格がないと思ってたんです。なぜか異邦人だからです。だからローマ兵なのによく分かってましたよね。ユダヤ人が選ばれたためで、まだ十字架の前ですからね。そしてイエス様が来られて、まず私はイスラエルの滅びた人たちのところに使わされたって言ってるように、まずユダヤ人に手を伸ばされたんですね。だから自分たちはその後なんです。それは分かっていた彼は、私はとてもそんな、ね、ローマの兵隊でユダヤ人たちを支配している、抑圧している方ので本来そんなものを受ける資格はないんですよって自分のことをよく分かってるんですよ。で面白いのはね、資格はないって言ったけど、だからダメだと思ってないんです。そんな私でもこの後ですよ、言葉をください、ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じましたと、ね、とても私にはそんな資格はないと。しかしただお言葉をいただかせてください。そんな私でもイエス様が一言おっしゃれば、そうすれば私のしもべは必ずって書いてある、必ず治りますからって。資格のないこんな私でも、伺うのさえ失礼なこんな私でも、イエス様が一言言ってくだされば、そんな私のしもべでも、資格のないもののしもべですから、もっと資格がないじゃないですか、そんなものだって必ずイエス様がおっしゃれば治るんですっていう、イエス様とイエス様の言葉に対するすごい信頼があるんです。ここなんですね。皆さんね、どこに私たちの土台を置くかというと、このキリストご自身に土台を置かないといけないですね。自分はそれくらいにふさわしい資格があると思っている人はまずいです、ね、こんなに献金をし、こんなに教会に来、こんなに奉仕をし、私が祝福されないでどうするんだ、神様私にはそれを受ける資格があるっていうのは間違いですよね。私は罪人で本来どうしようもないものなんですが、十字架があるから許されて、キリストと同じように祈りに応えてもらえる資格っていうか恵みを受けたわけですね。でもね、2つの失敗があるんですよ。1つはね、今言ったようにね、私はこんなにやってるんだから神様やってくださいよっていうね、自分の義、自分のしたこと、自分の何かによって神にすがろうとする失敗、これはダメです。自分の義では神の前に立てません。もう1つはね、認めてね、本当に自分はどうしようもないと、もう本当に情けないと、もう心は汚れきってるし、やってきたことはどうしようもない、本当に申し訳ない、ね、ああだからダメだと落ち込む、これも間違いなんですよ。私は本当にどうしようもないものだけど、十字架によって私は救われて癒されて 許されたから神様が祝福してくださると信じるんですね。でこのローマ兵は自分は資格はないけどもイエス様が言葉を発してくれば言葉さえくだされば必ず治るって信じたんです。で面白いのはその次の例えね、どうしてかっていうと、と申しますのはって9節8節私も権威の下にあるものですが、千人隊長の下ですね、もっと言えばローマの王様 の、ね、皇帝の下ですね、私の下にも兵士たちが100人いるわけですよ。で当時さっき言ったようにローマの軍隊は強いんです。千人隊長に命じられた100人隊長は100人の部下を引き連れて言われる通りに動く。同じように彼が100人の部下に向かってその一人に行けって言えば行きますし、別のものに来いって言えば来ます、またはしもべにこれをしようと言えばその通りにいたしますと言った通りにあるんですね。でこれはね、最近の日本ではちょっと分かりにくいかもしれない。なぜかって権威っていうのは弱いんですよ。昔はお父さんに権威があった。最近あんまりない人が多いですよね。それは一つはお母さんの責任もありますよね。子供の前でお父さんをバカにするっていうねやらないでねそれからね、もう一つはね、先生に昔は権威があった、言われはちょっと横に置いてね。でも最近先生の権威が随分 ね落ちてきてますよね。で権威ってよくわからない、ね、先生の相手も 別に平気で反抗するし、親に反抗したって別に平気だしっていう、権威ってよくわからないところがあるんですね。これは必ずしも幸せじゃないんです、権威を知ってない。で日本語で権威ってなんかね、押さえつけるってイメージがあるけどね、本来の権威はそうじゃないんです。本当に信頼できるもの、安心して任せれるものは権威なんです。本来の権威、英語のオーソリティってのは。だからローマ兵が100人も部下に向かって行けってば行くし、来るってば来る、それは彼らが信頼してるからですよね。で私でさえそうなんだから、イエス様が言えばその通りなのに決まってるってことは、イエス様のは病気に対しても権威がある、悪霊に対しても権威がある、自然現象に対しても権威がある。そうローマ兵は異邦人なのに信じてたんですよ。だから言葉さえくださればもうそれでいいの、治っちゃうって、しかも必ず治りますって言ってでしょ。すごいですねこれね、権威を知ってるんですよね。でイエス様はね、大宣教の時何て言ってますか、天においても地においても一切の権威が私には与えられている、それゆえ言ってって言ったんですね。だからイエスキリストには天にもこの地って地ってここですよ、長崎でも九州でも日本でもこの地上のどこであったとしても、イエスキリストに権威が与えられてるんです。だからそのイエスキリストがおっしゃれば、山も川も風も、ね、山は知りますかと疑いましたが、まあいいや、山も川も海もどんな自然も病気も悪霊もイエス様が権威を持ってるから、言葉を発せればその言葉に従うって、異邦人のローマ兵は信じてたんですよね。だから言葉をくださればいいって、その言葉さえあれば治るって信じたんですね。そしたらイエス様びっくりしちゃったの。イエス様はね、驚いたの2回あるんです。信仰褒めたのが2回ね、驚いたのが、ね、あのあーっていうね、あのあーって言うんですけども、 ここでは書いてないかな、ここでは出てきませんけどね、あの他の箇所に出てくるんですけど、旧説これを聞いてイエス様は驚かれ、ついてきた軍師の方に向いて言われたと。軍師はほとんどユダヤ人でしょう。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中で見たことがありませんってね。他の箇所はあー立派な信仰ですって言ってね。でも他のところでね、あーいつまであなた方に我慢しなきゃいけないでしょうって言われてますから、どっちを言われるでしょうね。せっかく私も含める長崎教会が、あなたの信仰は立派ですって言われたいですよね。それはね、この主の権威を知ってね、この言葉なんですよ。神の言葉は虚しく地に落ちないんです。今回白馬で一貫して言われたのはね、神様の言葉は必ず成就するって。なぜかって、権威があるからですよ。であるものはすぐです。この時はそう言われたらその時にもう治ってたんです。あるものは時間がかかります、忍耐。でこれ忍耐からの嬉しくないでしょ。忍耐好きな人いたら手を挙げてください。すぐに祈りますので、私が受けるべき忍耐を全部この人にプレゼントしますって忍耐好きな人いませんよね普通。でもね、神様これをされます時々。どうしてかというと、信仰を立て上げるため、忍耐を通ると、あの本当に私たちは整えられていくんですね。信仰というのは、忍耐を通っていない人の信仰というのはまだ本物じゃありません。コリント書に書いてある、試験済みの信者、あれは忍耐を通過するんですね。だから言葉はあるけど、成就までにある忍耐を通ることが確かにあります。でも言葉は必ず成就するんですね。でこの人はそう信じたんですよね。でね、いやね、言葉があれば必ずそうなるんです。例えば ね、泉のベニヤミン君の時は治るって言われたから治ったでしょ。だから今回あの賛美大会で何度もパウロ牧師が言ったんですけど、エシュルンちゃんっていうね、自閉症でなんだっけ多動性の人でね、あのお母さんが言ったんですよ。だから言いますよ、子供のことはね、野獣のようだってお母さんが言ったんだ、自分の娘のこと。で実際空港に来たらわーって叫んでですね、もう大変だったし、パウロ牧師が説教するとこういう上をね、この椅子の上じゃなくて机の上も走り回ってね、叫び出して外に飛び出していって、長戸牧師と海野さんとお母さんともうみんなも心配して慌てて逃げていって、誰もいないところで秋元さん一人で説教するっていうね本当になったそうですね。それを実際海野さんや長戸牧師は見てたそうです。だからそれを知ってるから信じないと言ってましたけど、神様語ったんでしょ、治すってね、癒すって。で良くなってきたんですけど、その時に賛美させなさいと、賛美を、この人は賛美のためだから賛美をさせなさいって言ったけど、両親が恩師だからさせなかったんだ。また予言があったん、賛美することによって癒しが進むって、それによって癒しが大きく進むって予言があったん。お母さんは賛美をさせなさいだけの時はしなかったけど、癒しが進むって言葉があった時に、これ賛美させなかったら癒しがとどまったら嫌だと思って、母親です ね、その賛美っていうよりも癒されたいって思いで賛美させたん。そしたらすごかったんですよ。小学校で優勝したわけじゃなくて、今回ヤングでね、あの実力的には5、6位だって言いました、優勝しちゃいました。ちょっとあの英語の、ね、歌があるんですけどね、それを歌ったんですよね。あの歌をね、アメリカでそのマーリンチーム賛美と感謝リバイバルキャンプで歌った時に、あの向こうのプロの、その人たちがね、スタンディングオベーションしたんですよ。そのプロの人たちが向こうから来た、これで必ずこの子は大物になるって言ったっていうんですよね。で確かにね、まだ感知してませんけど、考えられないですよね、走り回ってたとかね、あるいは叫んでたって。インタビューにちゃんと答えましたからね、全部英語ですけど、びっくりしますよね。言葉ですよ。もちろん吟味は人ですよ、本当に語られたからね。でも言葉があると奇跡が起こるんですね。で一つだけね、ちょっと時間がもなくなったので二つしたかったので、一つだけ証しをします。昔はよくしたんですけど最近してないので、今回新井浩二牧師が来てくださったんですけども、新井牧師はですね、以前カリスマの関わりに入った時に日本の霊の壁を感じていて、すごく持ち上げてたんですね。トールはどうしても破れない霊の壁を感じて、これが破れるようにって祈ってた時に予言があったんです。でアメリカに行くあなたが、そこで、3人のアメリカ人って1人の悲しみ忘れたけど、何人かに会うって予言された。で秋元、新井牧師の話をすぐ書くからね、書いて控えてて行ったら、1人がキャサリン・クルーマンに会った、ね、もう1人が、ウィル・カーソンという、ね、人に会って、でもう1人はチャック・スミスだった。チャック・スミスっていうのはカルバリ・チャペルっていうね、ジーダス・ムーブメントっていうヒッピーが爆発に救われた時の中心になった教会で、全米で最も多くの教会を生み出した教会なんです。で一般の新聞がこの20年間で10年ぐらい前にこの20年間で、スキャンダルがなかった最も良くなった教会って言って紹介したんです、ね、その教会なんです。その教会の最初に始まった人とは、この人はですね、そうですよ、あの医学部生だった時に献身したんです、神に示されて。ところがそれで16年間小さな教会を牧会してたんです、ずっと。である時聖霊に触れられてから変わったんですね。でその小さな教会を牧会した時の話ですよ、この話はね。日本に来た時話してくださったんですけど、彼は献身したけどアルバイトしながらやってた、20人か30人、向こうでは2、30人はとても小さな教会なんですね。だからね、こうやってね、ばっかりしてた。でアルバイトしながらやってたんです、スーパーかなんかでね。そしてある時ね、親戚が、遠くの州の親戚が亡くなっちゃった。それで奥さんと一緒に行ったわけですね、子供を連れて行ったのかな、行って、でちょっと開けたんですね、教会を誰かに任せてね。でちょっと後片付けとかもいろんなことがあって、ちょっとしばらく開けなきゃいけなくて、それで戻ってきたんです。そしたらその間もちろんアルバイトもしてませんから、請求書がたまったんです。ですぐにアルバイトに戻ろうと思ったら、その頃のその州の法律は、負債があると、借金があると、未払いがあるとアルバイトはしちゃいけません。正式の仕事ならいいと、正式の仕事ならいいけど、アルバイトとかパートはこの借金がある方はダメですっていう、なんかそういう法律だったそうです、その時は。そこの州ではね、でも借金を返したいからアルバイトしたいんだっていうのはダメなわけですよ。いや正職ならいいけどっていうことで、これでできなくなっちゃったの、彼は困ったんですよね。そしたらそのアルバイト先のスーパーの方が言われたんですよ、オーナーね、チェーン店のオーナーがね、あなたにはとっても才能がある、仕事がすごく忠実で誠実だと、で間違いなくあなたは成功すると思うと、だからもう私はこの店をあなたにね、そのやのなんていうかパートとかじゃなくて任せると、それ店長ですよ、この一つの店を全部任せると、であなたならきっとできるって、ね、だからやってみないかって、 そしたら一発でその負債も返せるし、あなたならきっと成功してもっと店を作れると思うと、きっとできる、私が保証してあげるよ、ね、あ、牧師も悪くないけどクリスチャンビジネスマンもいいじゃないか、たくさんの教会を建ててあげたらいいじゃないかって、どうだろうって言ってね、本当に善意からですよ、その名は善意から愛から、本当に彼の才能を本気で認めてね、進めたわけですよ、一生懸命。でも彼は、ね、医学生の時に辞めて検診してるから、いやそういうわけにいかないんだって断ったんで、毎日祈ってたん。でも何にも起こらないんです、何にも起こらないんですよ、何にも起こらないんですよ。これである朝ついに彼はね、お願いした、いつものようにね、そうに神様って、ね、あの今日まで待ちましたけど何もあれなので、私は仕事隙間十分あるけどこのままじゃできないから、今日この争点が終わって、妻と一緒に朝ごはんを食べ終わったら、あの大内電話をして、私はあのクリスチャンビジネスマンになろうと思いまして、今まで牧師だと思ってやってきたんですけどもってね、一体何だったんでしょうかって、プチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチって言いながらやってたんですって。それで祈り終わったんで、何とも言えないくらい気持ちで食卓に行こうとしたら、電話が、今の電話はこんなふうにならなくて、当時の電話リーンってなったん。ね、それで彼は取ったんです、電話ね、暗い気持ちで。そしたらいきなりですね、ものすごく明るい男性の声でね、言ったんですね、はいチェックってね、ね、普通ハローだと思うけど、はいチェックっていきなり言ってきたそうですね、はいチェックって明るい声で言ったんですね、チャックすんじゃからチャックね、チャックだ、チャックチェックでもチャックだ、すいませんチャックってね。それならですね、それならですね、彼はね、暗い声で、ああって言ってね、いや分かったわけですね、いやいきなり言ったん、チャック元気かい、君は神に愛されてるよって英語で言いたいけど言えない、ね、言ったわけですね。そしたらですね、あれあれはぁって言ったんでね、いや実はね、祈っていたら神様が僕に言ったんだって、君に、プレゼントしなさいって、だからね、神様が言ったから、ね、ごめんなさい、チェックね、小切手だったか振り込んだか忘れました、ね、いくら これだけの額を振り込んだって言ったか、チェックで送ったって言ったか忘れたけど、とにかく送ったよって言ったか言ったんですよね、ごめんなさい、どっちがだったんですか、ちょっとそこ忘れました、ね、言ったんですね、俺言ったんですね、君は神に愛されてるね、じゃあまたとか言って切ったんですって、すごく明るく、あ、びっくりしたんです。それは彼の溜まっていた、あ、まず最初にその献金は10分の1献金をして、皆さん10分の1献金は祝福ですからね、困ってる時こそ10分の1献金を捧げてください、確実に支えられますから、十分の時にまずして、その上で残り全部支払いを終えるでしょ、その上でその日、その人がその届いた日に家族でレストランに行くお金の分だったんですよ、全部支払いを終えて十分の時献金をしておいてね、これで彼はね、落ち込んでいたの急にですね、電話を切ったら踊り出したんです、ハッフレーだろう神様だ素晴らしいって、踊りながら奥さんのところに来て奥さんに話をして、奥さんと二人でキッチンで、ね、キッチンと踊りながらですね、踊りながら朝ごはんを食べたそうですね、その日はやっぱ嬉しかったんでしょうね。そしたら踊ってる時に神様から語りかけがあったんですよね、チャックってね、はいってね、何を喜んでるんだいって、いや神様ありがとうございます、ね、彼がね、なんと彼がこうやって献金をくださって、もう私はあの明日からまた自由に働けるし、バイトもできるし、神様のことができるって喜んだんですよ。そしたら、でも現金は今あるのかいって、いや現金はないんですけど電話があって、まあ、あのもうどっちだったか忘れてとにかく届くんですって言ったんですね。そしたら、いやでも現金はあるのかい、いや現金はないけど電話があってもう届くんですって、でもまだ現金見てないんだろって、いや現金はなくても彼は嘘なんかつかないし、そんな悪い冗談を言わないし、彼はそんな約束を守る人だし、ちゃんと送ってくるんですって言ったら、でも本当に現金が来るのかいって、神様そんなこと言わないでくださいよ、ね、あの人は嘘なんかつかないし本当に真面目なんだからって怒り出したの。そしたら神様言ったの、その通りだよって、彼は約束を守る、でもあなたはまだ元気見てないけど彼の言葉を信じてそんなに喜んで踊ってるんだねって、なんで今朝あなたは私にあんなにつぶやいたんだいって、私があなたを召した時約束しただろうって、支えるって守るって、私が約束ってことあったかいって、あなたは朝踊ってくれなかった、あなたは朝私に喜んでくれなかったって、そう言ったんですよ。ここがね、ここの時のやっぱ器の特徴はこういう時にね、そう言われた瞬間彼はね、そこでひだまずくんです。神様本当にすいませんでしたって、私があなたを信じてなかったことを認めます、不信仰を許してくださいって、確かにあなたは約束を守られて、今回もあなたは彼を通して本当に彼の愛と、でも彼の従順で守られた、本当にあなたは約束を守ってください、信じてください、不 不信仰だって話をしてくださいって彼になるんですね。でその証しをね日本に来た時されたんです。私強烈に覚えてるんですよ。まあ、あのすいませんチェックか振り込みか忘れたけど細かいところはジャック・スミスがその人を信頼してたから送ったよって言ったらもうそれでもう喜んだわけじゃないですか。信じてるから。神様が言ったら神様そうするに決まってるしできるお方なんです。権威があるから。信仰ってのは皆さんあやふやじゃないんですよ。神様を信じるってのはね、なんか見えないけど現実、本当に現実ですけども、そのもちろん神様の神格ね、人格じゃなくて神格を信じるんですけども、具体的に神が与えてくださってる言葉を信じるんです。神様はいつものようにこの聖書の中に旧新を合わせたら8000の祝福がある。あ、祝福って言葉は3000あって、派生語を入れたら8000から9000と言われる言葉があるんです。その神様の言葉を私たちは信じる。神様は私たちに語ろうとされているし、たくさん言葉を与えたい。私たちの方が本当に聞こうとするなら、なんね、聞いてほしいんです。問題があったら私のところに行って言葉をくださいって。聖書を通して語られます。もちろん吟味しないといけませんが、予言を通して語られます。もちろん吟味は必要ですけれども、礼拝のメッセージを通してどなたが説教者であっても語られます。神様の言葉が与えられたらそれはその通りになるのです。なぜなら神様には権威があり、神様は約束を破ることのないお方だからです。だからね、その言葉を受けるのです。で、私たちの群れには約束が与えられている。遅くなってもそれまで、それは必ず遅れることだ。リバイバルの約束が。で、今年は栄光を私の神に来せよ。で、今までもすでに栄光は見てるけど、これから本番ですよ。大体神様っては最後にやりますから、8、9、10でしょ。8、9、10、11月が新年だから最後の3ヶ月、皆さんこれからいよいよこう世の中の人も神様を信じない人も、それはもう神様だって認めたら得ないような栄光を私たち一人一人の人生に、教会に表してくださるんですね。言葉があるなら、言葉があるならその言葉を受けていただきたいんです。この百人隊長は、ね、来ていただく人がとんでもない。もう言葉さえあればいいんです。言葉があればそれで十分、必ず治りますからって。今皆さんが直面している問題を私は知りません。イエス様は知ってます。経済の問題、負債や借金であっても神が語られれば解決します。人間関係のこじれ、とても回復できないと思っていても神が語られたら解決してしまいます。病気、不可能を止める困難、主が語られたらどんな不可能も、体の病気も心の病も精神的な問題も霊的なことも神様が語られたら必ず解決し勝利するんですね。言葉にはそれだけの力があるんです。その神の言葉をぜひ皆さん受けていただきたい。その言葉は真実なんですね。ぜひそれを、ね、覚えてほしいというふうに思います。ちょっと時間が余っちゃいましたので、お願いします。天の父様、御言葉をありがとうございます。あなたがすでに与えてくださっている言葉がたくさんあります。これから与えられる言葉がたくさんあります。その私たちはその神様の言葉にしっかりと信頼して、すぐに現れる奇跡、ある忍耐を通した後に現れる奇跡、いろいろあると思いますが、神様その言葉を通しての真実を、また素晴らしい奇跡を共に見ていくことができるように導いていってください。この人のように私は言います。言葉を与えてください。その言葉を通しての栄光を見ることができますように、どうぞ導いてください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主はやれました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆に神様の願いと、神様にあなたの願いと求めをおっしゃってください。どんなことでも構いません。主は聞いてくださいます。天のお父様、一人一人が主の前に出したこの願いと求めに応えて、心と体を癒し、霊的な問題を解決し、お仕事に学ぶようにあなたの祝福の手を置き、その負債や借金を完全にあなたが取り除き、こじれた人間関係を回復し、あなたの解決と勝利を一人一人の祈りに与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。心と体を癒しされよ。心と体を癒しされよ。イエス・キリストの名によって命ずる。恐れをその人の力消えてなくなれ。 自分の大切な人、ある方は子供、ある方は伴侶、なんかそのある方は親ですけどか、遠くに離れているんですけども、主はあなたの願いを聞いておられます。遠く離れているその愛する者にイエス・キリストって見せる心と体を癒されよ。その人を縛っている恐れ不安、イエス様って今完全にその人の力出ていけ。シャロン。ビジョンが与えられた方がいるんですけど、そのビジョンを見ていくことはとっても大事なことなんですが、次の一歩を大事にしなさい。日々の一歩を大切にしていきなさい。その時に与えられたビジョンは必ず成就してきます。ビジョンを見続けることはとっても大事なことですが、それによってその次の一歩はおろそかにしてはいけません。この目の前の一歩、次の一歩を大切にしなさい。その時このビジョンが成就してくると主は言います。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。ありがとうございます。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。ハレルヤ、賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。ちょっと時間を回ってすいませんでした。お知らせをお願いします。